昔も今も。一の一。自分が運の悪い生まれつきだということを直吉は早くから知っていた。顔も体つきも見栄えがしないし、気端も利かないし、口下手で不器用で、我ながら愛想の尽きるような思いを始終してきた。ごく幼い頃両親に死なれ、九つまで叔父に育てられたのであるが、その自分から気性の強いおばにのそのそしていると言ってはよく折檻された。叔父は捨て蔵と言って、おばとの間に五人の子があり、紙くず買いだとか、軽子だとか、日雇い妊婦だとか、夜泣きうどんなどというように、次から次と職を変えながら、お人よしで酒飲みで、いつもひどい貧乏暮らしをしていた。おばはおふくという名だった。肩太りの小さな体にうちわのような大きな手をして、いつも草履の麻裏付けとか、足袋の小はぜかがりとか、下駄の鼻を作りなどという内職をしていた。直吉は子守をするのが役で、朝起きるとすぐさま赤子を背負わされ、飯を食うのもそこそこに、小さな二人の子供の手を引いて外へ出される。せんべいとか、ふかしいもなどと一緒に、おむつの入った風呂敷包みを持って。いつ頃からそんなことをしたか覚えがない。どんなに記憶を遠くたどってみても、子守をしている以外の明け暮れは思い出せないのである。おそらく6つか7つくらいからではなかったろうか。赤子が腹をすかして泣くと、せんべいをよく噛んで口へ入れてやる。おむつが汚れれば取り替える。二人の小さいのも強情にむずかったり、物を欲しがったり、ついすると勝手な方へ駆け出すので、少しも目が離せない。転んですり傷でもさせるとそれこそ珍事で、おばからありとある雑言を浴びせられる。おお、飯ばかり食らやがって子守一つ満足にできねえ。宿六は宿六で半人前の稼ぎもなしに酔いどれてばかりけつかる。この大人数を一体誰が食わしていると思ってるんだ。みんなオラの痩せ腕一つじゃねえか。オラてめえなんぞを養う義理は爪の先ほどもありゃしねえんだ。どこへでも出てって二度と帰ってくるな。そしてどこかしらに青あざのできるほど折檻されるのが決まりであった。捨て蔵おじはいつも酔っているか、酒の気のない時は隅の方で黙って粉になったタバコをふかしていた。ヤニの根のするキセルを司祭らしく上げ下げしたり、上目遣いにどこかを睨んだり、何か思惑ありげに、こーっと、などとつぶやいたりする。大抵の場合、どうしたら酒にありつけるかと思案を巡らしているのだが、しばしばそれが職を変えるきっかけにもなった。
源さんから頼まれたんだが、どうしたもんだろうかな。兵さんが足をくじいたんで、相棒に困ってるんだとよ。カゴかきというのも今さら威張れた話じゃねえが、元でいらずで損をする気づけはなし。一つやってみるかな、おふく。
そんな時おばは見向きもしない。そしてうちわのような大きな手でせっせと内職を続けながら、自分には全く無関係だというふうに答えるのであった。
やりたけりゃ勝手にやるがいいさ。何をしたって稼いだものはみんな酒になっちまうんだ。どうせ米一合の足しにもなるわけじゃないんだから、今さら相談するがものはないのさ。
それが習慣になっているので自分では意識しなかったけれど、叔父の家にいる間はいつも空腹だった。もちろん彼一人が飢えていたわけではない。叔父の稼ぎがなく、叔母の内職が途切れると、 4日も5日も米の買えないことがある。そんな時は、ふかした芋とか、何の粉とも知れないものでこしらえた焼き団子とか、菜や大根ばかりの汁などで済ますのだが、間が悪いと半月もそういうものばかり続くことが珍しくはなかった。世間というものがいかに厳しいか、稼ぐということがどんなに困難であるか、食ってゆくというだけでもいかに難しいか。直吉はこれらのことをその年齢で身にしみるほど経験したのであった。